川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
最近あったかくなってきました、
はい、
何か活動してることあります？
ちょっと外に出て歩くようになりましたね、
歩くようになった、
はい、
あいいよね。まあ桜とかね、季節がいいといいし、寒いとねきついし、
そうですね、
少し歩くようになったと、
はい、
なるほど、それは良かったね。
そうですね、
うん、
運動不足ですしね。
なるほどなるほど。やっぱりね、あとなんだっけ、趣味は何なんだっけ。
趣味は
アウトドアじゃないか、
インドアですね、
大体ね、
はい、
そうか、まあね、体も動かしつつみたいな。
そうです、
筋力測定とかしたことある？
筋力はないです。ないかもしれない。
握力っていくつぐらいある？
全然ないと思います。
12ぐらいかな。
どうなんですかね。
いや、一回してみた方がいいかもね。
そうですね、健康診断って、ね、
うん、そうそう、感じ、健康診断握力かかんないんじゃないかな。
そうですよ、ね、
スポーツジムとかさ
そっちなんですね。
今
です
ね、
失礼しました。
そういえばね、僕は行ってないけど、うちの奥さんが行き始めたチョコザップね、
はい、
すごいらしいよ。
あ、いいんですか。
本当にマッサージとか、何、
ネイルとかですかね。
ネイルもあるし、
歯のケアとかもやってますよね。
歯のケアもあるし、まあ、はっきりとお店によるんだよね。ないところはない。で、あとなんだっけ、コインランドリーっていうか洗濯ができて、すごくない？
便利ですね。
便利。俺ドイツにあってほしいなって。
そうですね、
日本人、日本人だから、なんかある意味、あ、なるほどなと思うんだけど、僕はほらドイツで洗濯事情がね、まあ僕が住んでるアパートの地下に1台洗濯機と、乾燥機があるんですよ、ドイツ製の、
はい、
ちゃんとしたやつで。でも1台だから誰か使ってると使えない。で、これが何時に使うのかがよくわからない。で、行ってみたら1個だけ洗濯したものが入ってたり、これがね、なんかね、いっぱい入ってて、あ、取り出せないなっていうんだったらあれなんだけど、1個だけ入ってそのまんまにして行っちゃう人がいて、俺外出しちゃって自分で洗って、で今度乾燥機行ったんだけど、なんかね、長いあれ、ドラム式の洗濯機って、
はい、
大体 何分ぐらいが妥当なんだと思う？乾燥機とか
結構かかるイメージ。
かかるでしょ、
はい、
1時間ぐらい回しても今ダメなんだよね。
乾かないですよね。
あ、そう、乾くやつは1時間半ぐらい。それでも実は 100% 乾かない。相談したら、うちのスタッフの人に、こうなんですよね、したら、まあ、機械が古いんですよみたいな話で終わったんだけど。そうね、だからある程度乾いたらもう、干す、部屋の中でもうそれでいいかなみたいな感じで。だからもうね、このストレスなんか、その今日持っていくでしょ、ある程度貯めてから行かないと、なんか毎日洗濯してるのも30分とかで終わるんだったらいいけど、洗濯と乾燥を合わせると3時間ぐらいかかるわけですよ。
結構じゃ時間が。
で、それを一回途中で洗濯終わったら、またほら乾燥機に入れていかなきゃいけないじゃん。ってことは基本いなきゃいけないじゃん、
はい、
で、それを自分のやつだけ全部入ってるやつの置きっぱなしにしてさよならっていう人がいたら、ほらなんだよみたいな話になるじゃん。で、これがね、だからチョコザップみたいなところでさ、運動しながらさ、チョコザップとちょっと時間と合わないような気がするけどね、今度ねちょこっと5分という話とちょっとまた違うんだろうけど、そんなのあるといいんだから、日本人の発想ってすごくいいし、いいんだけど、なんだろうね、まあ本当海外展開したら面白いなと思ったり、
そうですね、
するよね、うん、ということで今日のテーマにいきますか。
はい、今回は8年ぶりに台湾に行ってきました、 IPA インバウンド事業を本格的にスタートさせますというテーマです。
はい、まあ唐突というかですね、IPA って基本アウトバウンドで、日本のお客さんを対象に海外の不動産を、まあ、買ったり売ったりしましょうというようなことなんかのお手伝いをさせてもらってるという会社で、日本にあります。もちろんドイツとアメリカにスタッフはいるんですけど、で前から、まあね、鈴木さん英語できるし中国語できるし、他のスタッフも英語できたりする人もいるので、日本の不動産でやってる人が結構、そのインバウンドやってる人も結構多くて、でインバウンドやらないんですかっていう話を昔から結構聞いてて、まあやろうと思えばできるんだけど、中途半端にやってもなかなか難しいねと。まあそれの一番の理由っていうのは、日本にいて僕らは海外の不動産扱ってますと。お客さん日本にいる、日本の方だから 最終的には直接お客さんとコミュニケーションを取って、物件紹介とかをやっていくと、まあ現地にいるいないというところに関して言うと、それはもう目利き見る目、行ってきたということとかを積み重ねていって知見を高めて、まあ、ある意味難易度の高いことやってはいるんだけども、インバウンドに関して言うと、例えば中国とかいろんな国で行けば、そこに人がいないでなかなかできないよねとっていう中で、なかなか躊躇してできなかったんだけど、さすがにこの円安で、今の台湾なんでこれを始めたかっていうと、まあ周りから台湾のお客さんに日本の不動産買いたい的な話をやらないんですか的な話とか、まあ、鈴木さんの方にいろんな話が入ってきたりしてる中で、ちょっと台湾で少し協力していただける方も、まあ、昔その8年ぶりっていうのがそこら辺のヒントなんだけど、8年前に台湾で僕と鈴木さんちょっとインバウンド事業っていうものを首突っ込んで多少やろうかなってことでやり始めた時があったんだけど、その時に僕は向こうにいる会社を手伝ったりもしてたんだけど、ちょっと僕の方でもう今の IPA を作っていくための仕事に切り替えちゃったんで、そっちはちょっとできないよねということでやんなかったんだけど、その方が今やその日本と台湾を結んでやっぱインバウンド的な仕事をやってる台湾の方で、日本語ペラペラっていう方がいたので、これはちょっとやった方がいいよねと、でやるんだったらセミナーの鉄則でセミナーからスタートするしかないよねと、実際にその一人のお客さんに会いに行ってもなかなかどこまで成果出るか分かんないし、じゃあちょっとセミナーで集客できる会社さんとはお付き合いがあるのでやりに行こうということで、この3月に行ってきました。で2日間セミナーをリアルセミナーをやる。で何人ぐらい来たのかな、2日間で35人ぐらい来たかな、結構来た。まだ決まってはいないんだけど、あの有望なお客さんが数名いて、おそらくどっかで決まるんじゃないかな、なんだけど、でテーマはね、リアルセミナー2時間やりました。で1時間15分ぐらいが日本の物件の紹介、もちろん日本の、まあ、不動産とはって話もしました。鈴木さんが見事に中国語でやるわけですよ、
はい、
でお客さんからすると日本で日本のことが分かっている、で中国語も喋れる、で台湾系の人が奥さん、これはもう信頼度高い。でその方が喋る話で、まあ、鈴木さんもやっぱセミナー、まあもう日本語だってうまいわけよ、で慣れてるじゃん、それを中国語でやると、まあ、台湾語だけど正確に言うとね、でだから非常にお客さんからも信頼も厚いっていう、やっぱ、まあ、うちからすればリソースが整っているというか、そういう武器を持っている。でこれをやらない手はないなっていうことでやり始めて、まあ、案の定非常にあの反響は良かったんだけど、日本の物件と残りの40分ぐらいはオーストラリアの物件を紹介したのね。これはたまたまうちの中で今アウトバウンドでよく売れてる、毎月売れてる物件が、まあ、オーストラリアで、メルボルンのマンションとメルボルンの一戸建てみたいな感じで、物件出しをしましたと。でまあ、日本の物件は、主に東京の一棟ものと、まあ、投資用物件ね、あと区分もの、これはまあ実需系のものもある。であとは地方の物件かなとかっていう話とかもいろいろしたりしたんだけど、結局お客さんが個別相談に行ったお客さんで今ニーズがあるのが大阪の物件で、これ大阪の物件紹介してないんでその場では、だからまあセミナーに来た方の目的が、まあ日本慣れしていてすでに日本の物件を持っていてっていう方がまあまあいるんだよね、多分全員と話ができてるわけじゃないんだけど、でその方々の中で東京は質問が多かったんだけど、実際に東京を検討してるっていう人は、まあ僕らの手応えの中で今はなかなかいない、まあ高いんだろうねっていう気持ちももう持ってたりするんだろうね。もちろん円安だから買いやすいっていうのはあるんだけど、東京の価格が特に都心系がものすごく値段が上がってきていて、まあ利回りも台湾よりは全然高いんだけど、投資で買うっていう話になるとなかなか難しい中で言うと、もう何回も来てれば東京だけじゃないところを探す方も増えているという中で、まあ、大阪とかですね、あと鈴木さんが得意な民泊ね、あの関東、例えば千葉県の民泊のようなあの木造の古民家みたいなものを改装して、やるような、まあ、物件価格だけだったら1000万もしない、
はい、
でまあ、あのリフォームとか全部入れても、うん、3000万もしないような物件なんかは今も検討してもらってるかな。で もう一つだから、そのオーストラリアの物件なんかも、メルボルンのマンションとこ建て、日本のお客さんで売れてるのはマンションが売れてるんだけど、全員というかね、何人か食いついたのはみんな戸建てだったね。
戸建てなんですね。
やっぱ中国土地自分で持てなかったりするんだよね、多分ね。だからやっぱりいざとなった時に土地を持ちたい、まあ、日本の不動産も土地を持ちたいというのは前々からあるんだけど、やっぱ土地代って東京なんか特に高いじゃないですか今。だからでも、例えばその古民家みたいなねやつなんか土地が持てるわけよ。やっぱりそういうね、借地で育ったとかさ、ずっといたらそれは所有権のものを買いたかったりするじゃん。
そうですね。
でオーストラリアでも、あ、やっぱり戸建てが欲しいんだみたいな、ような話だと、まあ、納得がいって、あ、やっぱり先入観でこう決めつけてもいけないんだなと、やっぱりやってみていろんなことが分かってくるんだなという感じになってきたんですね。で、まあ、今回、まあ、本格的にこれがどんどんどんどんうちにニーズが入ってくるとなると、鈴木さんだけで中国語対応するの難しくなるので、うちもそういうものができる人間人材をですね、やっぱり求めていきたいなという気もしていくので、まあ、そうやって IPA のですねスタッフとかの幅が広がっていったらいいかなと。で、場合によってはね、そういう人がうちの会社、まあ、できれば若い人の方がいいんだけど、入っていただいて中国語とかが飛び交ったりしてて、あとその英語もできたりとかって考えると、やっぱりね今の若い人はね、英語はマストだね、多分ね、絶対できないときついで、なおかつ他の言語だ。僕が40年前に考えた野望、まあ、僕はあの野望だけで最終的にはそこからはもうあの降りちゃったんだけど、本当に英語だけじゃなくて中国語とスペイン語と英語を喋れたらこれ一番いいんじゃないっていうふうに思ったんだよね。で現に鈴木さんが、まあ、そういう似たようなことをやってるわけですよ。でこれは特殊な人か、まあ、鈴木さんは多少特殊な人なんだけど、今後考えたら変わってくると思えばね、 IPA のさミーティングがさ英語でやるとかね、誰も喋らないかもしれないけどね。でもそういうふうにやってったりすると変わるかもしれないじゃない。なんだろうな、まあ、楽天が今そういうふうにしてるんだよね。なんか社内の会議は公用語は英語だと。だから一旦入る人は多いみたいよ、人気で入って辞めていく人が多いらしいっていう話もあるんだけど、でもそれ非常にあの、まあ、なるほどなと思うわけよ。だってあの学校で学ぶね、語学ってやっぱり使えるかどうか分かんないじゃないですか。でビジネスで使えてくると、次の自分の中のスキルを上げていくためにいきなり外資に入っていきなり外人とやるっていうことになると、この言葉の問題だけじゃなくて自分の身の問題とかさ、いろいろあるじゃないですか。だと思えば、あのまあまあ、例えばアメリカに行くとかそういうことも一つなんだけど、そうじゃない環境を日本にいながらにしてそういうことが勉強できるっていうのもいいのかもしれないし、アウトバウンドだけじゃなくてインバウンドっていうのをやっとくと、どっちのニーズも対応できるっていうのもすごく大きいよね。
幅が広がりますよね。
幅広がる。で円安に触れれば触れるほどインバウンドの方が有利なわけよ。で、まあ、アウトバウンドも円安だからといって買う人もいるんだけど、一般的にはねなかなか伸びにくいじゃないですか。だから IPA とすればやっぱりどっかのタイミングで両輪を持ってやっていくしかないし、それを、まあ、仕組み化でしていくことが極めて大事なんだろうなというふうに思ったりすると、まあ、今回のタイミングでスタートして、まあ、いきなり軌道に乗るか分かんないけど、まあ、そんな試みなんかをねやり始めるには、あのコロナも明けて、で日本すごくない？今外国人の人いっぱいいない？
多いですね。
普通に街歩いてたり、この間新幹線乗ったらもう外国人だらけですよ。やっぱりねすごい。でこれはやっぱり日本に対して興味を持ったり、日本という国が認められてくる前兆なんだよね、多分ね。そうなってくるとよりじゃあ不動産買おうかとか、そんな話になる可能性もあるし、まあ、住みたいよって人も増えてくるだろうし、でこれをちゃんとやっていくってこと自体はものすごく大事なんだけど、まあ、うちは両輪としてやっていくってことが会社の財産にもなっていくのかなって感じはするので、まあ、本格的にスタートを、まあ、まずはスタートだけどね、させていきたいということでスタートしております。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。